マギーのボイスメモ。
ご機嫌いかがですか。マギーのボイスメモ第288回、緑が気持ちいいです。マギーです。
僕のお腹とポテトチップスの袋が膨らむトラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャスト、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
いやー、この看板見て泣えたわ
これさ、残念だね。
横屋観音、車で行けんじゃねえのこれ
展望台ね。
ね
そうですよ、実はだいぶ前に気づいてましたけど。
マジですか。
メレン街道と、ああ近いなと思いながら、横走ってるなと思いながら、でも歩くことに意義があると私は思っていたので。
いや、そんなの、まあ、勝手に思わないで相談してもらっていいですか。
いや、登山好きなトラ兄が
いつ見ました俺そんなこと。
富士山登山するぐらいなんで、ここら辺のね、いやいや、山なんて、はい、その大したことないでしょっていうことで。
いや俺あの富士山登山なぜ登るかというと富士山は車で行けないから登るのであって。
あ、そうなんだ。
はい、そうですよ。あの車で行けるところは絶対もう 10センチでも車で行きたい口なので先に言ってもらわないと。
どんだけおっさんやね、
いやいや、いきなりね、あの喋り出しますけど
、はい、
まあ、何しとんねんお前らって話なんですけど、
はい、
今ですね、
うん、
長野県の茅野市にあります蓼科、はい、なんだっけこれ、なんとか国定公園なんだっけこの辺、立て、なんかあるんですよこの辺、リゾート地が。
ああ、
でそのなんだっけ完全に今ド忘れしてる。
何知らないよ私。
なん、まあいいや、そのなんだ国定公園なんだ、何
そうなの。
さっき神あったでしょ、神、その神、そのですね、まあ、茅野市街からですね、近いところに横谷峡という、あの峡谷っていうんですか、
渓谷
がありまして、そこにですね、横谷峡遊歩道という、
読めないな、まあ、八ヶ岳中心高原国定公園ですか
とか、あとはそのなんだっけこれ八ヶ岳、八ヶ岳
なんで
八ヶ岳なんで、
やだ、トラニーに感じ指摘された。
あとこの蓼科高原とか、八ヶ岳
じゃない
そう、あとその蓼科高原とかこの辺ね、
はいはい、
あの要はそう国定公園なんですよ、その中の
秘境です。
秘境、横谷峡にですね、
神秘の谷、
そうそうそうね、まあ、ここじゃあ 何ご縁があったか、なんかふと気が付いたら横谷峡にいましてね、
はい、いました
いましてね、
ふと
で、まあ、この横谷峡の遊歩道ね、すごくなんかいいですよということなので、ちょっと今あの隣にいらしからぬ行為なんですけども、
はい、
あのちょっと山の中歩いております
お
ります、その途中でで、どっかね目指していこうということで、とりあえず横谷観音を目指して、横谷観音展望台を目指していこうって歩いてたんですけど、
うん、
道半ばで、
国道299号
メルヘン街道の道沿いに横谷観音があるというのを気がつきましたんで、今道半ばですが引き返します。なのでこれから横谷峡の遊歩道を、
はい、
また、横谷温泉旅館っていうね、
はい、
旅館があるんですけど、そちらに向かって歩いて
参りましょう、
帰りますよ今。あ、もうでもすごい今山の中ね、
マイナス4が、
うん、あのちょっと 俺前の方がいいと思うんですよ。
あ、どうぞ。
声がマギさんの声が聞こえなくなるんで俺後ろだとマギさん前じゃ聞こえないんで
そうか、
こっちの方がいいでしょ、こっちの方が聞こえるでしょ。ということで今あの iPhone2 台でね、
はい、
トラニーはトラニーの iPhone で声取って、
マギーはマギーの iPhone で
声取っておりますんで、これをね、
後でミックスさせます、
ふ 振り分けまして配信したいなとできれば思っておりますんで。
どっちの耳からかマギーの声が聞こえてくる。
はい、
何でもない
もうちょっと大きな声でしょ、ボソボソ喋られて。
あ、そうですか。
俺こう耳あれかな、マギーさんの方にちょっとこう。
いいです。
いや、これ、あ、これね、手を耳に当てて反こう、あのウサギの耳反対部分にしたら後ろのマギーさんの声聞こえるんで。
本当
これでいいですね。
え、別にいいよ。
いやいやいや、
それ聞こえなくて。
いや、ちゃんと俺マギーさんのねボケとかちゃんとね、いつも聞き
あ
の
いつも聞こえてても突っ込めないからいいよ。
いや違う違う違う、聞き取れてなくて。あ、聞こえててかな。あ
の、聞こえてるけど。スルーしてるでしょ。
はい、スルーしてる。いやいやいや、そんなことないよ本当に。それは俺のね、あの突っ込みテクニックの、あの下手さっていうことなんで。はい。すいません、今ね、とりあえず遊歩道階段を下っております。今ずっと今ね、2時間ぐらい歩いたっけ。
2時間歩きました。
2時間歩きましたけどね。
30分とか嘘つかれて。
いや、嘘じゃないよ。あの旅館にあった、
気楽に出てきた。
違う旅館にあった看板では、その行ける場所、うん、なんだっけ、なんとかの滝、
乙女滝とか、
乙女滝じゃないです、大
滝とか。
え、何の滝。霜降りの、
霜降りの
滝っていうところあたりまでは30分ぐらい。
うん、
うん、っていうのを、そういう看板見てきたんで。その後俺たち、
あ、虫
が嫌いなね。
虫張り付いてたもん。
虫が嫌いなマギさん、あの途中でね、あの規制を発すると思うんですけど、それはあのマギさんの顔に、あの虫がは
び
は
なんでかね、私の顔だけに虫がこう直撃してくるんだよね。
虫あれじゃないの、顔にさ虫寄ってくる、なんかエキスなんか塗ってるとか出てんじゃん、顔から。
わかんないけど、うん、もう本当に直撃してくるのも私だけ。
いや、私だけど俺も来てますけど。
あ、本当に
気にならないんで。
来てるけど気にならないの。
でも本当にこれね、あの山の登山道って、あの登るよりも下りの方が危ないんで。
あ、そう。
マギさん気をつけてください
。絶対橋に寄っちゃダメで、橋崩れてるからね。
そう気をつけて。で、下落ち葉があるんで、落ち葉結構滑るんで。
そう、ニュルっといったらもうさよならですからね。
さよならですからね、これね。
ここで一本の、あの声になったら、それはトラニーが滝下に落ちたってこと。
落ちたってことで。
私ちゃんとあの組み合わせれるかな、上手に。
大丈夫でしょ、これ iPhone さえ持ってれば。あ、本当。どんだけ二人が離れ離れになっても。
ああ、いやいや、あとで iPhone 回収して、
はい、
合成して、
ああ
ちゃんとこう配信載せないといけないから。
そうですよ、
その技術ができないかなと思って。
あ、それ何、俺が落ちてる手なの、それ。
そう
俺が落ちて、俺がどっか行ってる手なね。
そう
あ、その時頼みますよ。
そうあと最後 iPhone だけの投げといて、探しに行くの大変だから。
そうiPhone 投げんのかよ。
そう
落ちる手前で、
落ちる手前で、私のちょっとちゃんと投げて。
了解、分かりました。じゃあそれだけ命がけで。
そう
行きたいと思いますけどね。
あ、これが最後の配信かっていう。
そこですか。しみじみ思うそこですか。そうですか、ね、ということで。いや、
本当でもね、一歩間違えばね、
はい、
命取りになるような道ですよ。
マジ本当っすよ。あのふざけて喋ってますけど、
なんだっけ、ビルの何階屋上ぐらい、何階建ての屋上よ。
結構下見下ろすといい感じの、ね、うん、そう、
まあ、強っていうだけあってすごい。
そうだね、強強してるね。
いや、わかんないから。
わかんない。強強してグリーングリーンして強強してるから。
ね、確かに。
そうですよ。
グリーングリーンですね。
はい。ね。
はい、
あの本当に、ね、この蓼科って結構その東京とか名古屋とかね、
はい、
の方からのその避暑地として。いろんな方に親しまれてる場所なんですけどね、
はい、
あの長野ってこの辺はあの東京とかよりも名古屋とか中部エリアの人の避暑地として結構あの有名で、あの名古屋本社の、会社とかの、
うん、
あの別あの何て保養所とかは、
はい、
結構この蓼科とかにあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね。
まあ、そういう避暑地っていうか、あの頭がないよね。
あ、まあ、だってあんた知らんがな。
え、
あんたこの辺全然知らんがな。
いや違う、あのなんていうの、岡山にいたじゃん。
あ、そういうことね。
岡山自体がさ、そんな避暑地に行かなくてもいいような気候だったんで。
あ、そう、住んでるところかね。
そう、都会に
避暑地をしてたから。
いや、わかんないから。避暑
地をしてないから、わかんないです。
うん、
ね、
都会に住んでる人はこの緑を見るだけで感激するだろうし。
いや本当にね、さっき
いろいろ癒されるんでしょうね。う
ん、さっきもね、あんまり あのなんていうかな、あのトラリン自体は、
はい、
そんなにこう日常ストレスがたまる仕事もしてないので、
はい、
あんまり日頃からうっぷんたまったりしないんで、こういうとこ来てもそんなになんですけど、
はい、あの
ちょっと今人が
っていうかあれ落石注意って書かれてるけど、
うん、
落石しないようにしていただけます？
いやいや、それはだから頑張ってやってても
ゴロゴロゴロ
頑張ってやっててもあれですよ、落ちてくるでしょ、
落石注意蹴っ飛ばして
よいしょ。とりあえず今ちょっと来て、横谷温泉まで 1.85 キロです。
はい、
これ大滝さっき見ましたけど、
はい、
この横谷今日遊歩道横谷温泉から2キロぐらい入ったところに大滝っていう滝が、
うん、
今ど
う
と聞こえるかなこれザーってね。この滝も良かったね、さっき見ましたけど行きに、
ね、よかった。
今度この行きますか立科、うん、いろんな流とこ見ると場所ね、車、
うん、
車高原とか白樺湖とかいろいろあるんですけど、はい、このよ俺この横屋、
はい、
横屋京都全然知らなくて。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
へえ。
やっぱりあれだ ね、日本ってさ、こう一般的に知られてるとこ以外のこういうまあ秘境っつ
う
か、
うん、
いいとこいっぱいあるね。
あるよ
結構さ、俺らさなんかさ王道行ってないじゃん。
王道
人あんまり行かないとこ行ってんじゃん。
そうね、結構、
ま、マギボイ
はそれはなぜだか分かる？
なぜですか？
リーズナブルに過ごそうとするからでしょ。
そうなんだよね。
そうやっぱ人が行くところってその、
う
ん、商業的にね
そうそうそう
お金をやっぱり取ろうっていうところが多いんで。
そうだね、
そう、うん、お金かからないようにしようと思うとこうなるんでし
ょ。こういうとこね、ちょっとこう無名のねところね、うんうん、
でも黒部は高かったけどね。
あ、ね、ほんでちょっと最初に言っときましょうか。
はい、
この横谷京に来る前にですね、
はい、うん、
サクッと、
はい、
もうサクッとって言っときましょう。あそこ、
はい、
大雨だったんで、
はい、
ちょっと残念だったんですけども、
はい、
長野県の、
はい、
正式名称ちょっと分かんないですけど、
天気の話して大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。黒部ダム、
はい、
黒四ダムとも言われてますけども、黒部第四ダム、
はい、
石原裕次郎さんとね、三船さんでしたっけの映画でも有名な黒部の太陽の映画とか、
はい、
あと
私カトリ君の見たんだよね。
あ、10年前ぐらいにやってたね、
はい、
カトリ君が主演の、はい、テレビドラマ黒部の太陽か。
あれドラマなの？
あれテレビドラマだよ。
あ、そうなの？でも A と B でつながってて、
あれは、テレビドラマ、どっかのテレビ局の40周年とか50周年記念ドラマで、あれは2夜に分かれて、
ちょっとあんまりそっち歩かないでくれる、怖いから見てて、
2夜に、分かれて放送されてたやつ。
あ、そうですね、
たまたまそれをね、
はい、
YouTube で見つけて、
はい、
で
いや予習しとけよっていうプロデューサーのご指令があったので、
この間から
それまで全くよく分かってなかったんですよね。
これだからそのダム俺たちね、
うん、
だから宮ヶ瀬川ダムとか、
はい、
マギボイでは行きましたけど、はい、ダムっちゃ黒部ダムだろうって話は前からしてたんですよ、
うんうん、
で、まあ、今回ね、
はい、
よしじゃあ次の計画は黒部ダムだということで、
はい、
朝も超早く起きてね。
そうですね、
ダム行ってきましたよ、黒部ダムね。
来ましたね。で
黒部ダムといえばちょっとこれ話長くなるんで、
はい、
詳しくは気候天候聞いてくれっていうことで、まあ誰も聞かないと思うんですけど。
あ、何そっちで振るの？
え？いや自分から言っとこうと思って。
あ、そう。
黒部ダムはそのダムの、
はい、
なんだっけあれ、なんだっけあれ、バス、
バス、
なんとかバスだっけ。
あ、トロリー、
トロリーバス、
はい、
トロリーバスで、トラリーは小さい頃に非常に恐怖、
悲しい思いをした、
悲しい恐怖の思い出があったんで、
はい、
まあそれね、
取り残され事件、
そう、取り残され事件があったりしたんで、
はい、
それもね、まあちょっとそこ見てくれよということで、
そうですね、
マギお連れしましてね、
はい、
コブレダム行ってまいりましたよ。
なんかね、
うん、
なんていうの、バス電車っていうかね。
そうだね、うん、そうそうそうそう、
電気で走る
バス。そうそうそうそうそうそう、もう黒部ダム自体が去年で50周年、
うん、
ということで記念でね、
はい、
うん、でそのトロリーバスも今第3世代まで新しくなってたりとかしててね、うんうんうん、
ですね、
黒部ダムね、その高度成長期、日本の高度成長期で電気がねこれからすごい必要になってくるっていう時にね、
うん、
昭和、30年ぐらいからか、 はい、その水力発電のね、
うんうん、
場所としてその黒部渓谷にダムを作るという計画からっていういろいろありまして、
ね、
もうものすごい大変な思いをして、
そうなんだ
よね、黒部ダム、まあ一番有名なのは黒部第4ダム、黒4ダムっていうんですけど、
はい、
ね、
なんかね、ウィキとかで調べていろいろ読んでるだけだったら、うん、なんとなくぼやっとしか分からなくて、
はい、
へえ大変なんだっていう感じだったんですけど、うん、その YouTube で見てね、うん、なんだっけ、黒部の太陽、
はいはいはい、
っていうのを見て、わ、本当に大変だったんだなっていうのが、
そうそう、俺が一生懸命ね、電話でね、マリさんにね、
そうそう、話してくれてたんだけど、
黒部ダムってこんな大変なんだよ
とか、へーとか
で、そうそうそう、パッカンフーンとか、
なんかね、あんまりよく分かってなくて、
うん、やっぱあれだね、やっぱりさ、
そうなんだとか思ってたけど、
テレビとかさ、ドラマとかの影響ってやっぱすごいね、
大きいんでしょうね。
だってもうさ、マギさんさ、黒部のダムの、
はい、
黒部の太陽のか、
はい、
テレビドラマ見て、
はい、
私号泣してますとかさ、
そう
なんだこの女、
メールしました、
えらい感動してるやんけ、思って、
そうそう、
ね、まあでも、まあね、行く前にその、
いや、やっぱり見ていってよかった、うんね、感動もひとしおでしたよ、
ね、そんでってことで、その黒部ダムね、
はい、
行ってきました。トラニーはね、3回か4回、まあ今回4回目ぐらい
なんですけ
ど、あ、そんなに、はいはいはい、
私は多分初めてだ
と思うんです
よ。そうなんで、
私初めてとか言いながら、
はい、
でもなんだっけ、高校の時の修学旅行が
立山に登山で修学旅行に行ってるんですよ。でダムも見てるんですよ。でもどのダムか記憶がなくて、ほら私さ、よく宇宙人に連れ去られるから記憶が曖昧なのね
はいはいはい、
はい、そうだから、でダム見たら思い出すんじゃないって言われたけど、ダム見てもよくわからないなね
だ、でもね、立山に修学旅行行ったら、
うん、
俺ね、ほぼね 99% 俺黒部ダム行ってると思う。
でもね、記念写真撮ったところあんなとこだったかなと思って
すごい、修学旅行の、高校の修学旅行行った場所すら忘れてるっていうね。
そう、
本当に天然なんですけどね、この人ねまあまあでもね、
うん、
初めてまあ行ったっぽい、
はい、ぽかったですよ、
黒部ダムねまあ黒部ダムの行き方とかをウィキ調べてもらったら分かるし、
はい、
なかなかね、なんていうかな、こうパッと行けるとこじゃないんですよ、
なかなかね、
アクセスが、うん、
金かかってるんですよ。
そうだね、そうだね、
私たちにしてはめっちゃお金かけましたよ。めっちゃ、
そうだね、出費だったね、
はい、
うん、その黒部の黒四ダムの、
はい、
ダムの場所まで、
はい、
行くのには先ほど話しました、
うん、
トロリーバスという、
うんうん、
バスに乗んないといけない。それはね、なぜかというと、さっきどうぞ、あ、じゃあ俺さっき、うん、ごめんごめん、忘れてね、結構なくなっちゃうから、ね、
そう、
黒部環境のね、環境維持の、
はい、
環境保全の維持のために一般車の乗り、そうそう、乗り入れをね、
制限
っていうか、もうずっと昔から最初からね、入らないようにしましょうっていうことで、
うん、
そのトロリーバスでね、観光客は、
はい、
ダムは行くんですけど、
うんうん、
そのダム、トロリーバスが高いのなんのって、
はい、
往復で、
うん、2570円かな、
2570円ね、
はい、確か
高かったね、
高かった。だってね、うん、出したら安いところ泊まれるぐらいの、
まあね、そうだよね
費用かけて黒部ダムみたいな、
本当だよね、
はい、
あ、ま、向こうから人来たから階段譲ろうか、
はい、
はい、よいしょ、こんにちは、あ、階段使ってください、
はい、
はい、よいしょ、はい、ね、山で人とす、
うん、はい、
なんであれだろうね、山で人とすれ違うときはさ、挨拶みんなするのにさ、
そう、
街中だとしないんだろうね。
いや、してたら大変だよね。
あ、そうか、大変かそうだね、
めったに会わないからいいけど、
あ、そうかそうか、
街中でさ、信号待ちの人みんなにしてたら大変なことになる。
そう、新宿の交差点とか、新宿一丁目の交差点、うるさくしゃべらないじゃん。
そうそうそう
そう、で歩いてましたらね、すごい、また
素敵な BGM が、
BGM が滝のね
入ってきましたけど、
入ってきました、
あ、
いやいや、やっぱり下り終わりだね、やっぱりそこそこだったら早く降りてこれるね。
ですね、
うん、いや、気持ちいいね、
はい、
このちょっと話途中、
はい、
挟みますけど、うん、今横尾や渓谷歩道、うん、
はい、
ずっとこの川の何川か忘れましたけど、
うん、
川の横ずっと歩いてて、もうところどころにね、滝があったりとか、
そう、滝もね、
大きな岩があったりとか、
そう、岩の上に、
うん、
ま、え松じゃないなんだっけこれヒノキがこう絡まるように
だね、
ね、立ってて、うん、すごいんだよねこのコラボが、
ね、ほんと気持ちいいよね。
ね、
うん、まあ、さっきちょっと登ってる時に本当にこの辺 の, あの山のね木の根っことか、
そう
あとはこのうろ、鱗じゃないわ苔とか鱗自然自然のこの映像っていうんですか自然の映像、うん、自然のこの美というか、
はい、
いろいろ写真も撮りましたけどね本当気持ちいいです ね
湧き水がねあらゆるとこから
流れててそう湧き水があらゆるとこから出てきましたね。もうねさっきもあの
涼しい
この辺のね、
うん、
あの湧き水飲みましたけど、はい、やっぱうまいね。
おいしい。
あ、ね、
なんか何でもね、ご飯炊いてもおいしいだろうし、
そうだよね、
お味噌汁もおいしいだろうし、コーヒー入れてもおいしいだろうし、うん
ね、
やっぱ水って大切なんですね。
大事だよね、多分 ね、
ね。
で、どこまで話しましたっけ？ダムは？
ダムが？ダム大変だったねっていう作るの。
そうね、まあ、えらい高いんですけど、
うん、
で、その黒部、ダムね、あの、はい、ダム、あの一応長野県から富山県の方に、うん、一応公共交通機関を使って抜けれるんですけど、
はい、
抜けると、うん、バスやらケーブルカーやら、
うんうん、
いろんなもの乗り継いだら片道1枚以上取られるっていうね。
車の改装もねできたりするけどね。
そう長野県で車乗り捨てて、
はい、
富山県に、ケーブルカーやらトロリーバスで行ってで富山の方で自分の車を、
ね、はい、
そう持ってきてもらうっていうやつがね、うん、5万とか6万とかね。
そうですよ。
そうありますけどね。
もう本当、うん、大変なことになりますから ね
で、黒部ダムね、行きました。で、はい、行ったんですけど、あいにくのね、雨で、
はい、
なんていうんですかね、ちょっとこう、見る場所がちょっと制限されてましたね。
そうですね。
うん、でもどうでした、初めてダム見て。
いや、やっぱり感動しましたよ。
うんうんうんうん、
こんだけのものをね、作るために、うん、トンネル掘って、
うん、
で、そのトンネルも、トロリバスで通ったけど、うん、こんだけの期間を掘るのが大変で何ヶ月も経ってみたいな、たくさんの方も亡くなって、
うんうんうん、
もう本当に大変なね、
うん、
仕事だったんだなと思って。
そうだね。
だからあのお金だけではできないっていうね、
うんうん、
その気持ちっていうか伝わってくるなと思って感動しました。
感動しましたか。
晴れてたらね、あの観光なんだっけ、放水放流、
はいはいうん、
貸してて10時から11時頃、
そう、まあ、晴れてなくても観光放水は
壊してるけど、
放流はしてるんですけど、
虹が見えるのが、
そうだね、晴れてる時にね、
そう晴れてる時に、
うん、
午前中ぐらいに見えるらしいですよ。
見えるらしくてね、まあ、黒部、ダムのその黒部の太陽、黒部のドラマとかは、
はい、
いろいろドラマ見てもらったらウィキ調べてもらったら分かるんですけどね、うん、本当に、昔の先人の人の、
はい、
黒って言いながらマギさん今足にね靴にあの石が入って今靴脱いで
しょうがないじゃん
石取ってますけど、本当でもさ、ああいうこの今の時代だったらさ、結構本当にもう機械でさガーってやっちゃえばできんじゃないっていうことがさ、
そうだよね、
本当にたった60年ぐらい前、5、60年前、
私たちが生まれるねちょっと前、
そうそう前だと本当人が手掘りで
大変、手掘りもそうだし、うん、資材を運ぶのも人が背負って
すごかった、
しかもすごい岩壁っていうかさ、うん、もう自分落ちそうなところを通って、
そう
本当にすごいわと思いましたね、人の力って ね
75キロの荷物を背負ってね、立山のね山を越えて資材を運ぶとかね、
そう3分の1ぐらいだっけ人が運んだのって資材を、
なんかねすごいよ ね、
なんかねすごい量ね、
人力でね運んだりとか、
すごいちょっとずつね、でも進むんだなと思いましたよ、ね、
だそれぐらいその技術がまだこれからどんどん開発されていくけど、技術が落ち着いてない時でも、
うん、
とりあえず電気、
はい、
電気は絶対に安定供給しないといけないっていう、そのみんなの熱意というか、
うん、
はね本当に すごい感じましたよ。
でもまああの時の、まあ、本当かどうか分かんないんですけど、うん、関西電力、うん、の社長の気持ちも良かったんでしょうね、うん、多分、
まあ、ね、そうだよね、
だからみんながついていけたっていうか、
あ、そうだよ ね、
ね、
うん、そうだよね、
そうじゃないとあんだけのことはなかなか本当お金だけじゃできないと、
うん、そうだね、まあ、なかなかその歴史はいろいろその美化されたり作られたり、逆にこう、うん、大変なことをこうね消されたりとか、いろいろ歴史は、こんにちは、歴史はこう本当のことはね、
真実はね、
真実はねまだなかなか見えないところもありますけど、うん、でもその、まあ、俺ら
が残されたものはね、
そうそうそう、
本当ですからね、うん、で
電力にしてもさ、今その原子力がね、
うん、
ダメだとか、
まあ、いろいろ問題がね、うん、ありますけど、
使ってる方はさ、使うだけでさ、
うん、
文句は
そう、ね、ね、簡単にね言えちゃうけどね、
簡単に言えるけど、やっぱああいう風にさ、こう、そう、これからの日本とか
作る方はね、
うん、作るこうね、みんなのためにこう安定した、まあね、そういうライフラインの、うん、安定供給とか、
はい、
あるのに携わってる人のさ気持ちとかをもうちょっと ね、
う
ん、
そうね、
俺たちもこう組んでいきないと、
そうね、
ダメなんじゃないかなって、そうだよね、思うよね、
うん、どんだけ努力してくれてるか、
そうそうそうそう、でだから電気だってさ、毎日俺たちさ本当に普通に
簡単にね、スイッチ押せば出てくるけど、
そうそう、電気ガス水道ね、
そう、
あとは要は下水道とか、
そうそうそう、
だその辺もさ、
蛇口ひねれば水が出てくるけど、
そうそうそうそう、
なかなかそうは、
そうそうそうそう、ね、蛇口ひねった水をね、
うん、
普通に飲めるのって世界中で6カ国ぐらいらしいの、
そうそうそう、少ないんだよ ね、
ね、
思わず海外行くときに言われるもんね、日本人はさ、
うん、
もうそれが普通だから、
うん、
ダメですよ、飲んじゃダメですよっていうのを必ず言われるんだよね、
ああ、そっかそっか、そうだよね、うんうん、
そうそう、
だからそうやって考えたらさ、すげえなと思うし、
すごいですよ、
う
んね、日本の技術は、
うん、だがしかし、
はい、
しかし安曇野の、
はい、
湧き水はうまい
うまいね
うまいです、
ま
あ、ここに来る前にね、
はい、
安曇野の、黒部の方からね、
はい、
途中に安曇野の大王わさび農園、
うん、農園、はい、
ね、わさびの農園に、
寄ってきたんですけど、
俺ね、大王わさび農園って前から結構看板出てたし、
はい、
結構有名なんで見てたんだけど、
うんうん、
いや、どうせわさびなんかわさびのなんかと売ってるだけでしょみたいな、
ね、
言ってる、言ったことなかった今まで、
はいはいはいはい、
もうね、白馬とかこの辺、信州と俺めちゃくちゃ来てるのね、昔から、
そうなんだ、
そうそうそうそう、昔はちょっと知り合いが別荘を持ってまして、
あらら、
でその別荘にちょっと毎年来てたりしてたんで、
あ、そうなんですか、
そうそう、もうその大王わさび農園はは
いはいはい、
初めてやったんですけど、
よかったでしょ、
いや、よかった、
結構さ、このマギックトラベリングで私が行こうって言ったところっていいとこないでしょ、
いいとこついてるついてるちょっと時間がね、あれもうあれになってきましたけども、 その大王わさび農園のわさびの、
うん、
飼育っていうの、
あ、はいはいはい、はい、
わさびを作るところが ね、天然で、
そう、全部湧き水で、
全部湧き水に、
そう、
湧き水に畑っていうか、その わさび畑みたいのを、
うん、
砂利で、玉砂利、
砂利でね、うね切りしてて、
そうそうそう、
それそこに植えてるんだけど、
そのね
湧き水が流れる速度とかも、
そうそうそう、
で常に流れるように一定の速度で流れるように角度とか、ウネキの傾斜とか、
そうそうそう、
全部計算されてるっていうのが、
計算され尽くされてて ねやってましたね、
しかもそれが広大な土地で、
あれはちょっとびっくりしました、
どこ見てもね、わさび畑みたいな感じで、
うん、そでそのどこ見てもわさび畑っていうところが全部、
うん、
その地中から出てきた湧き水で水が流れてるっていうのが、
すごいよね、
うわーみたいな、
ね、
でそこのね、わさび農園で出てきた湧き水とかも飲みましたけど、うんうんうん、まあうまいのなんのと、
ねえ、本
当、やっぱすごいよ、この立山連峰にしてもそうですし、
うん、
富士山の麓のね、富士宮とか、はい、辺でもね、
はいはい、
あの辺の市の水道って全部湧き水なのよ、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、だから富士山のほとりの町に行くと、
はい、
この辺の水は全部蛇口からひねると富士山の天然水、
すごい、
皆さんがペットボトルで東京で買ってるペットボトルの水が全部出るの、
蛇口
から出てきますよみたいな、
じゃあお風呂入っても肌に柔らかかったりとか、
そうそうそうそうそうそう、
するんだね、
そうなんですよね、そうそう、
あ、いいね、
だからやっぱりね、こう山の 恵みって、はい、すげえなっていうね感じながらこうやって今言うほど歩いてますけど、
はい、
いやでも今回本当にこの横屋渓谷来てよかった。
うん、すっごいいいとこですよ。あの本当見どころがね、
そうだね、
たくさんで、
うん、
あっちこっちなんか撮りたくてしょうがなくてっていう、そうだ
ね、バシバシ写真撮ってね、まあ、でもね写真に切り取るっていうのもそうだけど、
うん、
マギさんもそうだったけど結構ねぼつっと一人でね、
うん、
あの一つの場所に5分ぐらい立ちすくんで何してんのかなと思ったらずっと自然を見れてたりしてたんでね、
そう、
そういうねあの写真に撮ったりするだけではなく
本当に肌で感じられる、
ね、そうだね、
うん、
だからこの今回マギボーイの収録もね、
はい、
俺たちこう歩いてて景色全然見ずに歩いて録音してますけど、これ絶対この音声にもね、
はい、
この自然のこのナチュラルミネラルイオンが含まれてんではないかと、
サウンド込みで
サウンド込みでね、
はい、感じていただけたらなと思って、
思ってますけどね、
ちょっとでもね魅力があるなと思ったらぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
そうですね、そうですね、あの中央道の諏訪インターから、
うん、
あの降りれば、
はい、
あのもう20分30分で来れたりしますのでね、
はい、そうですね、
はい、ぜひ来てみてちょって感じで、はい、まああの黒部、ダムで、
はい、
あのぷっくら膨らんだね、
うん、
ポテチップスとを見たら、
そうそうそう、
やっぱり気圧が低いなっていうのは、
ね、違うんですね、
面白かったね、
話には聞いてましたけどあんなに膨らむとは思いませんでした
すごかったね、
はい、
ね、はい、まあそんな感じで、
あれですか、トラにも気圧が、
え、そうそう、俺もね、気圧の問題でこの腹がプップなんで、
じゃあ下に下がったらへこみますかね
そうだね、この下に下がったらこの腹ねへこむことを期待しながら、
楽しみですね、
え、まあこんな感じで、
はい、
あでも気持ちいいね、
気持ちいい、
汗だくだくだよ今これ
本当に、
結構汗かいたよ、
いっぱいこのマイナスイオンを吸って、
そうそうそうそう、
ね、また帰りたいと思います、ね、
また帰りますか、はい、
はい、
じゃあ今回もこの辺で、
はい、
お相手は横屋渓谷歩道よりトラニーと
マギーでした。
マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。